ージャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんでお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日はゲストをお迎えしております。横山さん、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、WWD ジャパン記者の横山です。
よろしくお願いします。
自己紹介
していいですか。はい、先輩記者お願いします。
ですね、私、前職が、向こうさんと同じ日本繊維新聞で記者をやっていて、日本繊維新聞がですね、2010年10月に倒産したんですよ。はい、で2010年12月から WWD ジャパンの記者として、活動しております。横山です。
すごい短い中ですごくピンポイントに濃い情報を入れてくださりありがとうございます。
普段はどんな分野をご担当されているんですか。
普段は、記者談話室っていう
この
1日前に配信している WWD ジャパンのポッドキャストをやっているのと、あと主に、川上という分野、繊維商社とか、あとまあテキスタイルの会社とか、あとはデジタル関係の、ZOZO タウンとか DX、デジタル全般なんかを取材しています。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
なんか
記者談話室でこの ポッドキャストの悪口言ってるらしいじゃないですか。ねえ木村さん、
言ってないでしょ。
あいつら短けみたいな言ってるっていう噂を。そんな
仲悪い感じから始まっちゃうとちょっと
そんな言い方してないよね。
でも1回ぐらいは聞いてくださってますか。
結構聞いてますよちゃんと。あのジングルがさ、いやなんかおしゃれじゃん。
ありがとうございます。それしか聞いてない。
じゃあ我々もああいうおしゃれにしたいって思ってるんですけど、
あの始まった当初ぐらいに横山さんが記者談話室でそのコメントを言ってるのを、多分去年ぐらいに聞いてそこからアップデートされて
ね。全然ね、林さんが純喫茶っぽくないっていう感じで、あの俺もなんかね、蓮沼秀太君とかさ、なんかそういう人にお願いしたおしゃれなやつにしたいって言ってるんですけど、
横山さんすごい記事が好きっていうイメージがあって、テキスタイルが、でなんかテキスタイルのことを可愛いって表現する人って私の人生で横山さんがなんか最初というか、可愛いよねこれ、可愛いよねってこのテキスタイルの
あ、そうだ、
言いますよね横山さんね。
はい、そうですね、
っていうやっぱりそういうファブリックオタクなのかみたいなのが私は最初の横山さんの印象で、なんか記事を撮影してた時期があるんですよ、ファブリックを。でこの
個人的にと
かテキスタイルシューティングをしてた
の、個人的にじゃないな、そのテキスタイル特集の関東でテキスタイルをシューティングするっていう企画を横山さんやってて、いかにテキスタイルを可愛く撮るかで徹夜してた。
すごい。
あ、そのちょっとブラック企業みたいな、じゃあ私は途中で帰ったんだけど、なんかそういうね、記事愛がある方を今日ゲストに迎えてぴったりのテーマだなと思ってます。
というのも、あの5月26日発売、今週月曜日発売号が、地域文化から生まれる新しい経済循環、ダイブイントゥザローカルコミュニティというタイトルで、今繊維産地で起こっている変化について、まあ我々のサステナビリティコントリビューティングエディターの廣田由子さんが発案で企画した号なんですけど、そこにあのメイン記者としてご参加いただいたので、ちょっとその宣伝をしていただきたいなと思って本日お招きしました。
俺が宣伝するんだ、まさか。え、向こうさんじゃなくて、
向こうさんじゃちょっと特集の概要を、
なんか宣伝しますみたいな入り口もあれだけど
ご紹介、
紹介します、
そうですね、あの、はい、紹介しましょう。タイトルは今申し上げた、あの木村さんが申し上げた通りで、日本の地域をフォーカスしてる特集なんですけれども、まあ、こうメンバーとしては普段のサステナビリティのチームで、作って、そこに横山さんが入ってもらったんですけど、サステナのサの字も多分一文字も出てこない特集で、でもまさに我々のチームが今考えるファッションが持続可能であるためにとても重要だなっていうトピックスで、日本の地域の産業それから文化を、特集しました。で今までの繊維産地特集 今までのというか繊維産地特集っていうと日本に繊維産地でたくさんありまして、美州とか何々州とか昔の呼び方でそれたくさんあって、まあ、それを一つ一つの紹介っていうことももちろんいいんですけど、今回フォーカスしたのは、まあ、その産業が頑張ることによってまたその地域の文化も豊かになるという非常に大きなあの括りですけれども、そういった視点で作りましたので、生地がもっと売れればいいとか右肩上がりにもう一回成長をあの時を再びとかとは違う繊維産地の価値の作り方、なんかいきなり難しいこと言ってますかね、うんうん、私あのっていうことを、まあ、主軸に、作りました。
はい、向こうさんも横山さんもかなり産地を回られたってことですよね。
横山さんどこ行ったんでしたっけ。
うん、いや僕はね、群馬と、
はい、
桐生と今回で言うと桐生とあと石川ですね。であと撮影、今回この5月26日号
すごい
の表紙が、
うん、いい表紙ですよね、
はい、うなぎの寝床っていう、福岡県の八女市にある店舗を 撮ったんですけど、そこに、行きましたね、撮影のために、うんうん、というのが3カ所かな。
私は山梨の富士吉田とか、まあ、愛知岐阜をまたいだ美州ですとか、うん、あとどこ行ったっけな、
結構行ってんじゃないですか。あと播州、
播州も行ったりとか西脇行ったりとかしましたね、はい、あと米沢にも行ったりとかしました。
うん、なんか一番印象に残ったストーリーありますでしょうか、向こうさんから。
そうですね、人、私は人に一生リーダーな産地、こういう歴史があってこういう強みがあってこういう食器があってっていう、まあ、説明するにはあまりにスペースは足りないというか、まあ、その説明って、まあ、いろんなところにすでにされてきているので、今回フォーカスしたのはその中で、まあ、一個の企業じゃなくてその産地を面として、盛り上げようとしているリーダーシップに光を当てたんですね、うん、のでもちろんいい企業はたくさんあるんですけど、なんかちょっとフォーカスしたという中で言うと、美州の、羊サミットという、はい、なんでしょうね、オープンファクトリーのイベントがあるんですけれども、まあ、ウールを中心としたの、そこでこう羊サミットをリードしている岩田慎吾さんという三つ星ケイト三つ星グループの社長であったりとか、はい、まあ、そういった今木村さんの何が印象的でしたっていうと、私はパッと人の顔がババババババッ、あの人、
うんうんうん、
岡山の篠原さんとか、なんか遠州の何々さんとかいうふうに人の顔が浮かびます、う
ん
う
ん、なんか今オープンファクトリーの話が出ましたけど、クラフトツーリズム的なキーワード最近ニュースでもよく聞くなと思っていて、その産地が主体となってまあ、観光産資源の一つとして自分たちの持ってるクラフトマンシップとか土地の文化を外の人に紹介するっていう動きが、まず私一つ、あ、こういうのが今盛り上がってるんだなっていうのが印象的だったんですけど、こういう動きって昔からあったんですか、横山さんにお伺いしたいです。
いや、なんかね、昔はね本当にそんななかったんですよね、
うん、
だから本当このコロナ前後ですかね、うんうん、
コロナ
うん、
から
ですかね、うん、なんかこう割合そのなんていうんですかね、まあ、ものづくりの現場っていうところを、うん、やっぱりなかなかこう見せるっていうのが、
うんうんうん、
あんまり積極的ではなかったんですよね、はい、昔はやっぱり、まあ、その見せることでこうなんていうのかな、こう隠したいブラックボックス的なところもあるから、うんうん、そこは見せたくないみたいなところもあったりとか、うん、あとはまあもちろんあんまりその自分たちが働いている現場を全然関係ない人に見せるというのはどうしても抵抗があるっていうのはなんとなくこう理解できるところではあったんですが、それがすごくコロナ後変わっていったんだなっていうのは本当にこのコロナ後の新しい動きだったと思いますね。
それってやっぱりこう知名度自体を上げていかなければ後継者も育たないしっていうところが一番のモチベーションなんですかね。
ここら辺は僕が説明しても大丈夫なのか、なんか僕が見る限りだと、はいはい、やっぱり一番大きいのは人手不足、
うんうんうん、
で、まあ、そのオープン、クラフトツーリズムとかその オープンファクトリーって別に一社がやるっていうことではなくて、うん、産地全体でやることなんですよね、はい、まあ一社だけ見てもやっぱり一社見て帰るってちょっと物足りないじゃないですか、うん、だからやっぱ産地っていうだけあって各産地にはいろんな工程の企業があってそれをまあいろいろ1日かけてとか見て、うん、するとまあいろんな工程が見れて面白いよねっていうところがまあ一つのクラフトツーリズムの繊維の場合のやり方だと思うんですけど、それってじゃあなんでやるかっていうと圧倒的な理由がやっぱ人手不足、
うんうんうん、
もうその働き手がいないっていうすごくこう現実があって、はい、それをなんとかしようどうにかしようっていうのがやっぱりその産地企業地方の企業の経営者のすごくリアルな危機感で、うん、そのためにまあ産地内でみんなで協力してまずはツーリズムとして人を呼ぼうよっていうのが動きなのかなって思っております、
うんうん、なんか工場見学って結構みんな好きじゃないですか、うん、ビスケットのとかいわゆるいろんなマヨネーズとか、うん、私はパンとか、うん、
こんにゃくとかありますよね。
こんにゃくもあるんだ。
日産とかも行きました、はい、子供の子だからそれでやっぱり大人の社会科見学じゃないけどやっぱ実際楽しいと思う人は多いようでやってみたら結構こう好評だったみたいなのがあるので、うん、今言った危機感から始まってで実際にこう覗いてみたら面白くてあいいじゃないかみたいな形で盛り上がりが始めているっていうのがあると思うんですけど、もう一個面白いなと思ったのが私が取材したところで山梨県の富士吉田市で富士吉田市の、まあ、こう市のここは行政がリードしてるんですよ。でいろんなリーダーし企業がリードを取る場合もあればってなる中で行政がリードを取ってるんですけど、それぞれの市って観光課ってあるじゃないですか。観光課富士吉田の場合は観光課の名前が富士山課なんですよ。めっちゃ面白いと思ったんだけど、うんうん、富士山がやっぱすごい財産っていうのが富士山課っていうところなんだけど、はい、まあ普通の富士山課がリードしてこの産業観光イベントと言っていいと思うんですけど旗織町フェスティバルと盛り上げてるんですけど、はい、元はといえば富士吉田には団体で泊まれるような大きな宿泊とかがないので団体観光客を呼ぶのが難しかったんですって、
うんうん
でみんなまあ富士山には来るけど富士吉田に立ち止まりらないこれをなんとか変えていこうというのが彼女勝又さん課長のミッションだったんですけどでその時に改めて富士吉田という街をよくよく見たらあ織物をやっている人たちというプレイヤーがいるじゃないか、
うんうんうん、
というふうに彼女の目から見て必ずしも織物を彼女の場合は盛り上げようっていう視点じゃなくてこの町に人を呼ぶためにはなんかガチャンガチャンっていうこといいしっていうところで、まあ、プレイヤーとして産業に関わる人を見てるんですよね、
うんうん、
で結果的に、まあ、そこに今はもう富士吉田の産業だけじゃなくて他の地域からの織物さんも出展したりすることでなんかちょっとした大きな織物イベントになってるんですけどプレイヤーが富士吉田だけじゃなくて日本各地の繊維産地の人っていうプレイヤーが入ってくることによってそのファンが全国から富士吉田に入ってきて、うん、団体客が泊まれるホテルはないけど個人でのお客さんがいっぱい来る街になってるで結果なんか空き家率の改善とかにも最終的にはね一気に飛びますけど、うんうんまあ、そこに移住する人が増えてここがいいな実際に来ていいなと思って移住する人が増えて空き家率が下がったりっていう効果があってまさに観光課の仕事としては素晴らしい仕事なんです、うん、ので、まあ、そういった始まりも産業観光クラフトツーリズム場合はあるのでいろんななんかそれぞれの町のなんかすごい真面目に喋っちゃった
いいのか
あまり普段真面目にこのごめんなさい、はい、あれ喋ってないけどっていうのもありました。
はい、横山さんは特に印象に残った取材のやり取りとかありましたか？
まあ、今回のために取材したってところはまあそんな2カ所だけなのであれなんですけど、はいはい、まあ今回その群馬の桐生っていうところにある、
はい、
刺繍工場を取材したんですよね。笠森っていうんですけど、で、まあ、桐生って、まあ、結構業界の人だったら、まあ、割合知ってる繊維の織物の産地、
うん
でまあ、例えばアンダーカバーの高橋
純さん
が出身地だったりして、うんうんまあ、割合繊維の町としてはでなんか ST カンパニーってい う, こう有名なセレクトショップがあったりして、まあ、繊維ファッション業界関係者にはまあ割合馴染みがある産地なんですよね。まあ、東京からも特急で2時間ぐらいかかるんですけど、まあ、2時間ぐらいで行けるっていう群馬県で東京、うん、ですが、まあ、その中でなんか結構前から知り合いだった結構古い知り合いで、その片倉陽一くんっていう今、刺繍工場初のファクトリーブランドでトリプル O っていうブランドやってるんですけど、うん、を取材したんですよね。で改めてまあ話をいろいろ聞いたら、割合向こうさんは割合その、まあ、あの繊維産地ってやっぱそのオーナー企業が多くて、まあ、2代目3代目みたいな人たちがいて、まあ、その中でのリーダーっていう形で あの切り口でっていう話だったんですが、まあ、割合僕の場合はその全然その片倉くんっていうのは桐生に縁もゆかりもない海外の美大を卒業して、なんかたまたまきっかけで桐生に移住してっていう、うん、でそこからファクトリーブランド始めてるっていう形の割合、なんていうのか、個人の動き、個人がこう産地をちょっと変えるというか、なんか新しい風を吹き込むみたいな形で取材したんですよね。で、まあ、いろいろ話を聞いて、なんか移住の時になんかやっぱり全然知らないところに飛び込むのってなんか大変そうじゃないですか。
確かに、うん、
でその時どういう感じだったんですかみたいなこと聞いたら、割合こう片倉も非常に真面目な人なんで、
はい、
なんかその工場で その機械が自分がもうものづくりすごくやりたくて自分から探して入った会社だったので、そのものを作るのが楽しくて、
うんうん、
そういうのが夢中でやってるうちに、まああのまあ、そのいろいろあって途中でファクトリーブランド作って今に至ってるんですよみたいなことは、まあ、割合自然体で話してたのがすごく印象的で、
うん、
あのなんか産地に働く、知らないところで働くって結構僕にとってはリアリティがないだが、改めて話を聞くと、そういうやりたいことをやってるうちに時間が経っていったっていうのは、うん、なるほどなという気がしましたね。
すごい日本らしいですね。日本のなんかサブカルチャーとかも見るかのような、うん、あの流れだなと、うん、夢中で、うん、自分が夢中になれる場所を見つけて夢中になっていくっていうのってそうじゃないですか、うん、なんかここからだからなんかカルチャー生まれてるんですか、加さん森周辺から。
そうで、ね、まあ、なんか結構その当時片倉くんってそのイギリスのチェルシーロンドンなんとかチェルシー大っていうのかな、テキスタイルだと結構有名な、うん、ロンドン芸術大学チェルシーカレッジオブアートかなを出てて、その後、まあ、あの入って当時、その当時桐生にそういう海外の美大あるいはまあ日本の美大でも出て移住する人って、
木村さんの電話
が、
電話って最近あんまりかかってこない
すいません、今日失礼しました、
はい、慌てて全員自分の携帯を見る、
はいはい、でその人いなかったらしいんですけど、はい、その後結構多分それたまたまな部分もあれば、なんかそういう人がいるからじゃあ私もみたいな感じで、結構国内外の美大を出た人が桐生に移住するような、うんうん、そうポツポツ、まあ、片倉くんっていうよりも片倉くんの前後にたまたまそういう人がいて、うんうん、で、まあ、同世代の人たちが何人かいたりとか、その後も世代をまたいでも結構ポツポツなんか移住する人っていうのが増えてるみたいなんですね、うん、で結構桐生で今いろんなファクトリーブランドができあのいくつかできていて、そういうのになってる人たちは結構そういう移住組も、
はいはいはい、
まあ、少なくないとの、うん、です。
トリプル O は結構どういう層に人気とか聞きました？
トリプル O 自体は、まあ、あの一番の卸先って多分中川
天差商店、
天差商店で結構売ってるんですよ、
はい、
で刺繍って昔は結構その布に刺繍するっていうのが普通だった、あのよく一般的だったんですけど、はい、結構その水美って言って水溶性ビニロンってあのお湯で溶けるあのペーパーみたいのがあるんですけど、うん、そこに刺繍を打ち込んで最後お湯で溶かすとなんていうのプロダクトになって出てくるっていう手法でトリプルオーは作ってるんですけど、それでいろんな形の糸で刺繍で作るアクセサリーっていうのを作ってて、
うん、
で軽いんですよね、あの糸でだけで作ってるので、
うんうんうん、
だから結構その普通のアクセサリーとか、あのブレスレットとか、あとメガネのこう
チェーン
とか、はいはい、結構いろんなの作ってて、なんかそういうところで、まあなんかそういう新しいアクセサリーとして専門店で売ったり、あとまあ自社 EC で売ったりとかしてる形で、結構なんか自分たちで発信も頑張ってしてるっていう感じですかね。うんうん、
ちょっとちょっと
ねえねえちょっと
どうぞどうぞ。
そうだ、そうです、時村さんが聞いてくれたので、その高島屋の高崎店に、なんかその高崎店のバイヤーっていうのがいるんですよ。普通バイヤーの花形って都心店じゃないですか。でその高島屋のあのなんだっけ名前忘れちゃった、プロジェクトがその高崎発の、うん、そのプロジェクトがあって、うん、そのバイヤーの人が、
はい、
でそこにこう桐生とか産地系のブランドを集めた、うん、なんかこういい、ね、コーナーを持ってるんですよ。でそれ結構好評で、新宿店とかでも時々ポップアップやってるらしくて、そういう動きもあったりするのも面白いなと思いました。
え、急になんかすごい突っ込んでいい、岡間さんに、岡間さんファブリック好きじゃないですか、糸とかも、うんうん、でも長いお付き合いですけど、岡間さんとあるどこかの時点でもう頑張ってもしょうがねえよみたいに、
はい、
あ、日本の産地がね、
はいはい、
好きだからこそ、うん、思った瞬間があるじゃないですか、きっと、
はいはいはい、
あるんですか、
あ、
っていうふうに私には見えた、
はい
はい、けどここに来てまたすごい楽しそうに今みたいに話してるのを微笑ましい気持ちで聞いてたんですけど
はいはいはい、はい、
その長い目で見た、
はい、
日本の産地を見てきた横浜さんから見て、そういうなんかこう可能性、うん、今の可能性っていうのはあるのか、やっぱり厳しい、まあ、もちろん厳しいけど、うん、どう思ってんですか。
いや、なんか結構これってその産地がどうこうとか日本企業がどうこうというよりも、結構外部要因ってすごく大きいんだなっていうのが率直な感想で、まあ、例えば WWD ジャパンでも僕が来た時ってよく言われたのは、まあ、僕一応前職で日本先進部ってすごいマニアックな分野で、しかも産地っていう産地とかテキスタイル担当してたんで、普通にこうなんていうの、産地のとか産地企業の記事出しても、あの、まあ、向こうさんもあの当時ボスだったんですけど、まあこれじゃあうちの読者には響かないよみたいな感じのとこあったし、うん、であったんですよね。でそれとして、まあそれ社内の話もそうだし、あと当時やっぱり一番大きかったのはグローバリズムっていう、
はい、
そのなるべくこうなんていうの、いろんなボーダーをなくして自由貿易でやっていって、まあ、国際分業みたいな形でやっていくんだみたいな流れ、
うん、
でまあもちろんその敵地敵産みたいな形でこう国際分業していくっていう流れがすごくあって、だけどそのこの数年って、まあ、トランプもそう、うん、トランプ大統領もそうだけど、うん、結構ブロック経済みたいな形で、うんうん、なんていうのかな、
ローカリズムがね、
ローカリズムみたいな流れが来てると思うんですよね、うんうん、でやっぱそこが一番なんか正直大きいのかなと思っていて、うんうん、その何でもかんでもボーダレスにするっていう流れで、その当時はやっぱりそういう風になると、やっぱり日本で作る意味って本当に難しい、
うん、
あのコストがまあ高かったりとかなんかあって、でそれがまあ改めて今結構経済成長いろんな世界中でする中で、日本のコストって相対的に下がってると思うんですよね、うんうん、プラスでまあブロック経済みたいな動きも出てくる中で、まあ日本、まあ、エイドインジャパンみたいなところを見直すっていうのが起きてる。でそれがやっぱ一番大きいというか、なんか産地がどうこう各企業がどうこうっていうよりも、なんか世の中の大きな流れで結構物の作り方の価値ってだいぶ変わるんだなっていうのが、
うん、
この最近の僕の感想ですかね、
うんうんうん、すごい分かりますというか、そうですよね、うん、と思う中で、そのローカリズムが、まあ、今来て全世界的なまあ様々な政治的要因、うん、なんか様々な要不透明さから来るとかいろんな要因があるけれども、来ている中で、まあ、生かせる価値があるものが日本の産地にはやっぱりあるっていう見方にもなりますよね。だそう、もうないんだよ、今更ローカリズムとか言っても散々今まで やってこなかったからなくなっちゃってるよないよっていうギリギリのところじゃないですか。
なんか結構なんていうのかな、まあ多分これ繊維とかアパレルに限った話じゃないと思うんですけど、うんうんうん、なんだかんだで物って作るのってすごい小さな技術の積み重ね、
うん、
そのまあ個人個人の職人技もあればそれぞれの工程ってあの、うんうんうん、分かれ、うん、何でも一貫生産とか言われても実は間に小さい職人が、うん、そのよく下町のロケットだって下町のすごい腕っこきの旋盤の工場の人が作ったりとかっていう意味ですごく本当は小さいものの積み重ねだと思うんですよね、うんうん、その上ですごくすごいものが作って人工衛星でも作ったりするわけだけど、うん、でも洋服も同じですごい小さいものの積み重ねの先にものがあると思うんですが、
うん、
でも今このずっとグローバリズムの中でいろんな技術がやっぱりどうしても失われている部分はあるからあるなんか限界値を超えると作れなくなるものっていうのが出てきて続けてた、はい、だけど、まあまりにも作れなくなるとそれは産業として成立しなくなると思うんですけど、
うんうん
うん、まあなんていうのかな、だから今そこの限界値がどこにあるのかっていう話だと思うんですけど、まあ今テキスタイルはまだそのよくあのアメリカでもこう今アメリカがブロックしてももう今更なんか作れるものは作れないものと作れるものがあるみたいな言い方で言うと、うん、テキスタイルはまだ作れるギリギリのものかなと思うけど、うんうんうん、まあそれもものにもよるんじゃないかなっていうのが率直な感じ、うんうん、やっぱ合成ポリエステルとかナイロンとかの生地は、まあ、本当に今でもすごく強いので、
うん、
多分すごくいいものもある程度コストパフォーマンスが出るものも作れるが、
うん、
じゃあ一方でじゃあデニムってどうなのかなっていうと、うんうん、やっぱすごく今ニッチなものシャトル食器で作るものとか割合こうニッチなものがしか作れないとか、
うんうん
う
ん、
そういうのは結構アイテムによってバラバラじゃないかなっていう気はしますね、
うんうんうん、
なんかでも、ね、あの向こうさんが取材されたこの特集にも載ってますけど LVMH メティエダールのその日本のクラフトシップを守ろうと支援しようと活動している森岡さん、
はい、森岡さんというディレクターさんが LVMH メティエダールという組織で
同じことをおっしゃってましたよね。なんていうか、
そうですね、私が彼女にインタビューさせていただいたんですけど、まあ、その黒木とか舗装とかとの協業ですとか、まあ、投資だとということを LVMH されていて、まあ、あのなぜなんだっていうところと、まあ、それが実際のところ始めてみてどうなんだっていうことを知りたいなっていうのでインタビューしたんですけど、まずなんか外側からの話をすると森岡さんめちゃめちゃ産地行ってます、
うん、
で日本地図を見せして行ったとこちょっとチェックしてくださいって渡ししたらもう見せたとかもう全部行ってますっていうか、うん、ここに載ってないところも全部行ってますっていうところでまずすごく足を運んでいってっていうところが、まあ、印象的だったんだけど、やっぱりこれまでの、まあ、ラグジュアリーの世界の中でこう何が、まあ、すごい抽象的な話になりますけど何が豊かなんだっていうところの中の価値観が今ちょうど転換期なのかなというのも改めて思うし、インタビューからも通じて思って、まあ、その希少性みたいなところがラグジュアリーにとっては欠かせないし、あと歴史とかつながあの背景に、確固たる、事実があるみたいなところもラグジュアリーのブランドビジネスとしては重要なんですけど、
うん、
それらの要素がやっぱり日本の産地とすごく合致するところはあって、注目しているっていうところはあります。だから彼らかするとやっぱりこれからのラグジュアリービジネスにおいては日本のこういった技術とか産地っていうのが非常に重要な役割を果たすというふうに思っているっていうことは頭で分かると同時にたくさん歩いて実感したっていうところが説得力あるなと思いましたね、
なるほど、うん、横浜さんはちなみになんで、まあ、こんな時しか機会がないんであれですけどあのテキスタイルラブが芽生えたきっかけ教えてください。
テキスタイルラブが芽生えたきっかけ、うん、そうね、でもなんだろう、前前職の日本繊維新聞がもう完全なんか業界誌でなんかなんていうんですかね、結構こうその時の大ボスみたいな偉いおじいちゃんが 桐生出身だったんですよね、はい、で桐生 その新井純一さんっていうすごく伝説的なテキスタイルデザイナー、まあ、もう亡くなってるんですけど、すごい仲良くて、で新井純一さんの話とか新井純一さんの取材とかによくこう、まあ、連れて行ってくれたりして、で、まあ、なんとなくそのなんていうのかな、テキスタイルの分野にすごいこう単なる日本とかテキスタイルっていう枠にとどまらない、すごい活躍をしているすごい人がいるみたいなところが、うんうん、多分一番最初そんな人がこう自分の取材先にいるんだっていうのが、うんまあ、一番最初のきっかけで、
すごい伝説、伝説っていうか、まあ、すごい大切なこの世界においてですね、
はい、六本木に布っていう布を販売するお店があって、はい、そこを作ったのが新井純一さんで、今は須藤玲子さんっていう、うん、こちらもまたすごい世界的に活躍しているテキスタイルデザイナーの方が今はその布をディレクターをやってるんですけど、まあそういう割合、本当にそういう方が身近に自分の取材先にいるっていうのからきっかけで、あとはなんかあのこういう地方のおじちゃんとかって、うん、その現場に工場に取材しに行くと、まあすごい若い、僕も若い時代があったんですけど、そういうのがこうのこのこ行くと、うん、結構なんかいろいろ教えてくれるんですよね、うんうん、よく来たなみたいな感じで、でまあ今日は俺が裏の山で取ってきたキノコでキノコ鍋だみたいな、すごい
ちょっと今大げさにしたでしょ、裏の山で取ってきたキノコ本当
そうね、みんな結構兼業農家の人も多くて、
あテキスタイルメーカーで農家もやってるってことですか、
そうそう、
へえ、
だから農家は多分その人はたまたまそのオーナーではなく普通の社員の方なんで、社員の方だと結構その地方に行くとそういうよくあるんですよね、都会っ子には多分分かんないんですけど、
はい、
そんな別に普通のことなんですよ、うんうん
はいはい、
だからそのキノコもちょっと今思えば大丈夫だったのか
なでもさ、こう例えばイタリアに行くと帰りにオリーブオイル持たせてくれるとかさ、ワイン持たせてくれるっていうのと一緒で、地元の名産品を楽しんでねっていうのは、
でも自分で取ってきた気
持ちいや一緒でしょでもさ、だからやっぱり行かない、行くこ行って体を置いて空気を吸って話をあってっていうことないと、この魅力は言葉を尽くしても多分、うん、
あとなんかやっぱり業界史に長くいるんで、なんか自分の給料とか自分の知識って全部その業界の方々から得ている知識が大半、はいで、僕のこの20年ぐらいってそういう方々でこう
血となり肉となり
血となり肉となってるんで、なんかね、その役に立つべきではないのかというのがなんかあるんじゃないかな、業界史の人ってそういう気持ちなんじゃないかなっていう、
わかるわかる、
なんか横山さんも結局は一番最初は人から入ってたってことですよね、そのプロダクト、なんかこうテキスタイルのプロダクトっていうよりも向こうさんが一番最初に言ってた、
でも可愛いって言うんですよ、ね、なんかそうで、今の日本の多くのアパレルって、まあ、さっきの横山さんが説明した流れの通り、ほとんど日本で作ってないし、うん、生地も、輸入したものを使っているっていうビジネスが、まあ、メイン、もちろん作ってるところもたくさんあるし使ってるところもたくさんあるけどメインになってるじゃないですか、そうするとそこに入社してファッションが大好きで入社して、例えばデザインとか企画とか、まあ、販売した人もこの日本の産地に触れる機会って多分本当にないと思うんですよ、うんうん、なぜなら使用してないのでしょうがないというか、で昔は多分そういう横山さんみたいに生産担当が先輩に連れられて工場行ってわかるかっていうようなシーンもあったと思うんだけど、多分そういうのがないので、まあ、単純にすごくもったいないと思います、
うん、
あの一回行くだけで本当素人、私産地素人のくせにってか自分でずっと思ってるんですけど、一回行って3時間行くだけですっごい入ってくるし楽しいし誇らしい気持ちになるっていうのが多分経験する機会が日本のファッション業界の人はないですよね、あんまり。
そうですね、
から、まあ、あ、うん、いい続けて、うん、提案は休みの日に行こうっていうブラック、うんうんうん、あのそう、どうしても出張費出ないだろうし、あの交通費もなかなかなんだけど、あの結構オープンファクトリーをこの去年の秋もあったんだけど、さっきスポーツにも言ったようにいっぱいやってまして、今年の秋もいっぱいあるんですよ、うんうん、秋が多いのは 特徴的なんですけど、10月とか11月とかで新幹線に1回2時間乗って1日滞在するともうドゥワーって何かが入ってきて、帰りに日本酒買って最高、最高駅弁買って帰ると、楽しいから、まあ、あの会社でやりましょうじゃなくて、今年の秋の旅行として一箇所どっか行くことおすすめって思います。
行こう
行く
行きたい、羊ファクトリー、羊
サミット
サミット、行きたいなって思ってます今年、
おすすめです、
はい、
うちはね、だってあの編集部に伊藤ちゃんっていう一宮出身の
そうですそうだ
ガチンコの多分ご両親も家業もやってたぐらいなんで、ね、みんなで一緒に行くっていうのもありかなと思います。
晩秋の染めとかも楽しいですよ、私もでも北陸行きたい、
北陸いいですよ ね、
でね、いい川があるのよ産地って、染めと川、立派な川が大体あって、川の周辺に工場とか、まあ、染めとかの水が必要っていうのがあったと思うんですけど、いい川があるっていうことはいい水があるってことはいい日本酒があるんですよ本当に。
本当にそうですよね、
でいいお米があるから、多分全部セットで楽しい
確かに。
だって晩秋なんてね、当時がいるところですからね。
そうだ、おすすめはね、前乗り、前の日に入って地元の居酒屋に行って、まあ、散々え、なんでなんでなんで、だってさ、
なるほど、
次の日はギリギリまでさ産地回りたいから、前の日にしっかり飲んで楽しんで、ちょっと長くなってるでしょ今日だいぶ、
ね、今までの中で最長かもしれないぐらいだけど向こうさんも横山さんも非常にあのなんか、だって横山さんって記者談話室の時暴れ馬キャラなのに、なんか向こうさんの前だとすごい、
え、私の前だ、木村さんの前だから、ね、暴れ馬キャラだ
え、じゃあちょっと最後一つ
ひひ かましてください。
そうですね、いや、なんかそうね、まあね、ちょっとあんまり言うとほら放映できなくなっちゃう、
ね、そんなの爆弾最後トーク
大丈夫、今後半だ、ここから切れるから、
切れるから、
切れる、なんかまあ思いがあれば産地に最後、
そうね、だからなんですかね、なんか結構そのやっぱりなくなると産業とか技術ってなくなるとやっぱりもう戻すことが、あの復活させるのって本当に難しいから、なんかなくなっちゃうともうおしまいだし、あと結局それって人なんですよね、人じゃあその地域で解雇する、職人企業がなくなる、そうすると解雇されちゃう、であの法制とかもそうなんですけど、やっぱりその人材に流動性なんかないんですよ、あの当たり前なんですけど、高度な技術の持った人っていうのはもうそこに家族もいて、あの子供もいて、みんないるわけで、技術があって雇いたいから、じゃあこの青森県の工場がなくなったから、じゃあ次あの九州とか福岡に工場があるから行ってくれって言うけど、そんなの無理な話なんで、やっぱり企業とか技術がなくなると、まあ、そこでやっぱり途絶えるっていうのはすごく自然というか、やっぱそういうことがなくなるって多いんですよね。だからやっぱり企業の経営とかがやっぱ良くならん、経営っていうのがやっぱ大事なんじゃないかな、企業が残るってことは結構あのすごく大事、だからやっぱり経営をより良くしていくみたいな視点も結構大事だなっていうのは結構昔から思っていることなんですよね。で、まあ、その企業が続くためにもしかしたら技能実習生という海外の、ね、人を入れるっていうこともあるかもしれない、でもその技能実習生も最近はだいぶ変わってきたけれども、今正直技能実習生を雇うからって日本人を雇うのと全然変わらないんですよ、コストが、だから人件費が安いから雇うっていう未だに思ってる人が時々いるんですけど、それは企業経営者の人でもその外部の人でも、だそれは全く違うというか、人手不足をなんかサプリメントするための技能実習生で、やっぱりそういう考え方、あと技能をやっぱり法制だったら法制の技能がある人を、まあ、補完として来てもらうみたいな、そういう考え方に今後 まあ、いろんな地域の企業、まあ、地域でも地域じゃ地方でも都心でも同じだと思うんですけど、うんうん、そういう企業経営をもうちょっと変えていく必要があるのかなと思ってます。
愛だなっていう愛情あふれる全然切るとこないじゃないですか
全然最後まで流しますそれ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、そんな変わる産地の取り組み20
ぐらい、はい、WWD ジャパン5月26日号、
はい、紹介してます、
はい、
じゃあちょっと今回は長丁場になりましたがお付き合いいただきありがとうございました。横山さんもありがとうございました。
横山さんありがとうございました。
記者談話室もお願いします。
はい。